今路上ライブにおいて、導かれているということなんですね。さらにですね、あの一緒に期待していきたいと思います。またあの真のですね、あの、この安らぎじゃなくて風の響きのですね、あの賛美が用いられているということなんですね。である方はあの、あの愚か者はっていう詩編の53編の歌なんですけども、あれを通してですね、あのなんか、婚約者の方がなんか亡くなってしまったそうなんですけど、で自分も後を追って死のうかと思ってたそうなんですけど、その曲でですね、あの本当にもう信仰は立ち直ってですね、そしてまたあの新しい力が与えられてですね、生きる力が与えられてまた歩むことができるようになったとかですね、いろんな証がですね、あの生まれてきています、やはりこうあの神様が支援を私たちに与えてくださったというのは大きな意味があるなと思うんですけども、さらにですね、あの私たち自身もそれを歌ったり賛美したり、いろんな方々にそれをですね、伝えるということをですね、出していきたいと思います。それとですね、あと月刊誌が4月号が出てますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。ですね、ただ見越し新聞はですね、感謝と賛美とリバイバルキャンプのですね、ことが取り組まれているので、ぜひですね、見ていただきたいと思います。大川先生のメッセージのこととかも載っていると思いますので、ぜひですね、見ていただきたいと思います。あと、九州の方ではですね、この赤紙面で、座骨神経痛が完全に癒されたというですね、佐賀の南牧師の証がですね、載っていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。はい、それではですね、あと東京で4月10日に心ゴスペルがありますけれども、文教シビック小ホールというところですね、ありますけれども、東京の方とか誘える方があったらですね、ぜひまた誘ってみていただきたいと思います。4月はですね、私たちの教会では、あの今、唐津市のですね、気配図に移住というところで、今週土曜日ですね、あのコンサートがあります。また、15日でしたっけ、西区の松寿園というところですね、あの、介護施設でまたコンサートが行われますけど、ぜひそのためにお祈りください。今日はですね、あの長崎で、長崎県予選というのがあります。で九州はですね、今3カ所で予選がありまして、この間北部が3月1日を行いましたけど、今日は長崎県で予選、県内協会で予選があって、そして南部は南部でですね、あの鹿児島とか熊本とか宮崎とか、南部は南部で集まって3カ所で予選があって、その、中であの選ばれた方々がまた今度この5月のですね、5日の九州大会でですね、あの行うということなんですね。あのでゴスペルコンテストが行われます。で、あの今年はですね、あの、今あの去年は例えば長崎教会で会堂でやってたんですけども、あるいはその音響の問題とかですね、あのいろいろあって、それであの自転枠っていうのがあるんですけども、まあ、あの自転枠の人たちはこうあとその録音で審査するんですね。なので録音が悪いと それだけでこうマイナスになってしまうので、録音のいいところ、音響のいいところですね、このまず、またそれともっとたくさんの人がこう回答がちょっと入りきれなくなってきたので、あのいわゆるこう音響効果のあるところでやろうということでですね、あの5月5日は、長崎の、メルカ月町っていうんでしょうかね、そういう名前のところでですね、あのホールを借りてやるということなので、また来られる方はぜひ来ていただきたいと思います。またオンラインも あると思いますので、オンラインの方でも見ていただきたいと思います。それではですね、言葉の方に入っていきたいと思うんですけれども、ですね、あと、それと、あの、白馬キャンプの日程が決まってきましたので、ぜひ、また、今から動いてですね、お休み取れる人はですね、今からお休み取っておいていただきたいと思います。プレキャンプは28からなんですけど、本キャンプが7月29から31に決まりました。ぜひ、今からですね、 休みを取ったりして信仰の備えをして行っていただきたいというふうに思います。素晴らしい部分がですね与えられますのでぜひください。それから白石が新学校の方からなんですけれども、新学期、今学期から世界教会史、日本教会史、イスラエル史が始まります。で、日本教会史の方はですね、イザヤ牧師を通して26世人と浦上クリスチャンの、方々のですね、浦上の方々 の、 歴史ということで、カトリックの方々の、殉教の事柄とかを学んできたわけなんですけど、それがすごく私たちの霊的なベースになっているわけですけど、それとともに歴史的なことをですね、特に近代に関して学んでいくということですので、このプロテスタントの方も学ぶと思うんですけども、ぜひまた一緒に帰るかの学びをですねしていっていただきたいというふうに思います。感謝します。それではですね、今日の使徒の働きの方に入っていきたいと思うんですけども、今日はですね9章のところを読んでいただきました。で、今までのこう、流れをこうですねもう一度見てみますと、ペンテコステの時にですね、聖霊が注がれて、そして弟子たちがですね、変えられて、そこからですね、エルサレムにこう爆発的なこの救いが起こっていたんですね。1日に3000人とかですね、すごい男だけで3000人とか、そういう、こう人数の方々が救われていったんですね。そしてエルサレムの中にこうリバイバルが起こっていったわけですけども、でその中でしかし、ステパノがですね、殉教するっていうことがですね、起こってきました。で、このステパノの殉教を通してですね、大きな迫害が始まりまして、そしてエルサレ弟子たち以外のものは全部ですね、エルサレムから散らされてしまったんですね。でもその散らされたところで、みんなこう福音を語っていったわけです。で、フィリポを通してまたサマリアの町にですね、リバイバルが起こっていったんですね。でたくさんの方が救われて喜びが、癒しや奇跡が起こって喜びが起こってきました。で、また先週もありましたけども、その一方 で、 ですね、エルサレムで後のパウロですけども、最初サウロはですね、クリスチャンをですね徹底して迫害していました。で、迫害の急先鋒としてですね、今度はそのエルサレムだけじゃなくて、今度はさらにこうダマスコに向かってですね、国外にもですねクリスチャンを迫害するためにこう向かっていきました。 でもその中で天下の光に彼は照らされて地に倒れてしまってですね、そしてサウロサウロ、なぜ私を迫害するのかっていう声を聞くんですね。神様の肉声っていいますか、声を聞いた方ってあんまりないと思うんですけども、ですね、パウロはですねそこで聞きます。そしてあなたどなたですかとこう尋ねた時に、私はあなたが迫害しているイエスだって言われて、イエスはご自身がですね答えられたんですね。なので彼は自分がイエス・キリストが神であって、そして自分が迫害していた、敵対していたのは神様ご自身だということが分かったんですね。彼は神様に仕えているつもりでありですね、自分は正しいことを行っていると思ってたんですけども、結局それはですね間違いだったわけですね。で、彼は目が見えなくなって、そしてそのことにこう、またその光に照らされた言葉が、神様の言葉によってそのことに気づかされるんですね。で、そして自分の罪を悔い改めてアナニアからこうバプテスマを受けて救われるわけなんです。で、この一年の流れを見ていく中ですね、この神様の素晴らしいこの働きとともに殉教や迫害ということが起こってきましたが、そのことを通してまた福音はですね大きく前進してこう広がっていったんですね。世界に向かってですね広がっていったわけです。で、神様の言う通り、ユダヤサマリア、このまた全地に向かってですね働きが進んでいったんですね。で、コリントの人の手紙の中には、神は私たちの弱いところに完全に力を表すというふうにですねこう語られています。で、そのようなまさにそのようなことがですねその、働きを通して起こっていったんですね。で、私たちの何て言いますかこうその頭だったらですね、例えば私が考えるんだったらエルサレムからさらに先進教の働きがこう順調に進んでですね、サマリアに行って、そして全世界に行くっていうふうに考えるんですけど、そうじゃなくて、神様は迫害とか殉教とか問題を通してですね、またそれが爆発的に伸びていったわけなんですね。で、先ほどですね、 チキンのですね、証がありましたけども、あの自分で失敗してチキンを作りすぎちゃったということがあって、でも悔い改めた時にまた感謝していく中で、神様がそれを、売ってください、そしてそれを店長に言いなさいと言われてですね、まあ、すごい抵抗が、葛藤があったわけですけど、店長に言ったわけですね。そしたら逆にもっと怒られてしまってですね、でもその時あの感謝の作業をこうしていたので、なんかこうその時はいつもだったら落ち込むんですけど、落ち込まないでいたら、今度は突然平日なのにですね、たくさんの人が来てですね、で普通あのフライドチキンのお店っていうのはそのアイドルタイムっていうそのお昼間とかはですね、そのあまりチキンは食べないで、そのなんか何ですか、ビスケットみたいなものとかサラダとか違うものを注文されるそうなんですね、お客さんが来てもですね。だからチキン作りすぎちゃうっていうのはすごく致命的なことなんだそうですけど、でもその中でなんと人々が来て、自分が多く作りすぎたのが全部すぐ終わってですね、また100ピース作らなくちゃいけなくなったっていうですね、すごい、奇跡が起こっていったんですけども、で私たちもその日々の歩みの中でその神様がなそうとしているこの問題を通しての技と奇跡があるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で先週第一礼拝ですね、ヌクオフさんお話してくださったんですけども、感謝と賛美リバイバルキャンプに行きたいという思いが与えられていたんですけども、でもこのことがあるから不可能だと思って、まあ、そこにはですね、こう祈りとか考えがいかないところまで行ってたんです。でそうなんですけども、でもところがですね、その問題を通してその逆にその今回の発見が開かれてですね、行くことができるようになったということを証ししておられましたね。で普通私たちが問題があったら、その家にこれができない、あれができないと思うんですけど、その問題を通して神様がですね、技をなされるんですね。なので私たちはその問題自体を感謝するということをですね、さらに成していきましょう。で神様の計画は問題を通しても進められていきます。というよりですね、むしろ問題を通しての方が大きな祝福計画がですね、表されていくんですね。で今私たちの前に置かれているいろいろな問題のようにですね、神様を賛美し、さらに感謝をしていきましょう。で神様は弱いところにご自身を表してくださるんですね。そしてですね、皆さんですね、この続きお読みしますけれども、9章の19節からします。食事をして元気づいたサウル、数日の後ダマスコの手下と共にいた。そして直ちに諸街道でイエスは神の子であると述べ伝え始めた。でここへ読みますと、ちょっとその、まあ、サウルですけど、パウロですけども、こう救われてすぐですね、なんか転倒始めたっていう感じにこう読み取れるんですけども、ガラテア書の方を見ますと、救われた後ですね、このアラビアに出て行ったって書いてあります。でそしてダマスコに戻ったって書いてあるんですね。ですからそのアラビアに行って一人でパウロは祈ってですね、そして自分がやって前までやってきたこと、律法に仕えていたことが、実はその律法を完成するのはイエス・キリストを信じる信仰によって律法が完成されていくんだということを、そこで分かっていったと思うんですね。そして一人でこう神様と交わる中で、自分が今までやってきたことはその自分の力でその神様の義を勝ち取ろうとしてきたけど、それが間違いだったんだということがですね、分かっていったわけなんですね。そして彼に与えられている、自分に与えられている使命ということを神様から示されて、またダマスコに戻っていって、そして福音を語り始めていったということをですね、こう見ることができます。なのでここちょっと時間的なですね、このタイムラグっていうか、この節と19節と20節の間にはですね、ちょっと時間的な空間があるわけなんですね。で私たちもその神様との交わりっていうことをですね、大切にしていきたいというふうに思います。妻がですね、よく私の妻は英語教室で、英語のクラスで英語を学びに行って教会にですね、こう救われたんですけども、その英語の、教師の方がアメリカから来てるわけなんですけども、その方がですね、よくなんか話をしていてですね、ちょっと上に行って話をしてくるっていうふうに言うんですね、言うそうなんです。で上に誰かいるのかなと思ったら、そうじゃなくて、そのちょっと上に行ってですね、例えば2階なら2階に行って、こう神様と交わるとき、祈るときを持っていったそうなんですね。で 人との交わりもとても大事なんですけども、神様がですね、私たちがこう神様と深く交わっていくっていうことがすごく重要であるっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。ちょっとさっき予言があってちょっと思ったんですけど、こう心に波風がある時にですね、もうそのままにしないで本当に神様の前にですね、それが静まるまで、そしてそこで神様が私たちに平安と力をくださるまで主の前にいるっていうことをですね、成していきたいというふうに思います。どんな問題もですね、神様に解決できないことはありません。私たちは主の前に出ていくということをですね、静まるということをさらに成していきたいと思います。でパウロはここでですね、主の前に静まって神様からの言葉や力を受けた後、そのイエス様を大胆に述べ伝え始めたんですね。で21節からまとめします。これを聞いた人々は皆驚いてこう言った。この人はエルサレムでこの皆を呼ぶ者たちを滅ぼしたものではありませんか。ここへやってきたのも彼らを縛って祭司たちのところへ引いていくためではないのですか。しかしサウルはますます力を増し、イエスがキリストであることを証明してダマスコに住むユダヤ人たちをうろたえさせた。多くの日数が経ってのうち、ユダヤ人たちはサウルを殺す相談をしたがとあります。でクリスチャンを捕まえるためにダマスコに来たのに、その逆にイエス・キリストが神の子であるっていうこのサウルがこう福音を語り始めたものですから、みんなびっくりしてしまって全く逆のことをですね、真逆のことをしていったので驚いてしまったんですね。でもサウルはますますですね、力を増してってあります。で彼は本当に救われたことが嬉しかったんですね。そして伝道しなくちゃいけないからとかじゃなくて、本当にこう述べ伝えられずにはいられなかったと思うんですね。そしてますます力を増してイエス様がキリストであることをこうユダヤ人たちに伝えていきました。でこの他の箇所聖書を見ますと、多くの日数が経っての後っていうのは、約3年ぐらいみたいですけども、なのでかなりの期間ですね、こうイエス様のことを伝えていったんだと思うんですけども、でもその中でですね、ユダヤ人に、ユダヤ人の人たちをこの殺す、サブを殺そうっていうですね、命を狙われるようになっててしまったんですね。皆さんですね、イエス様の福音の上に命を狙われたことっていうのはありますでしょうか。私はですね、イエス様の上に罵倒されたりとかですね、唾をかけられたりとか、そういうことはありました。でもですね、命を狙われるということはなかったですね。でもですね、これからリバイバルが起こってきたら、これが始まってくるなっていうことをですね、こう思うわけですね。確実にですね。で今私たちは一つはですね、神様を導いておられるたくさんの方々にも福音を伝えることを、イエス様の恵みを述べ伝えることのために私たちをいろんな訓練し導いてくださっています。それともう一つはですね、この終わりの時代に来るこの迫害や殉教の時代にもこう信仰を全うしたり、その中で御心を行っていく力をですね、神様は今私たちの日々の生活の中でですね、訓練しておられるということを覚えていただきたいと思います。で今私たちが問題のない方もいるかもしれませんけど、今そういう方は心配しなくてもすぐ来ますっていうですね、いつも言われてますけども、ことなんですが、今私たちが抱えている問題っていうのは、その後から見たらですね、あとこれからの後の時から見たら、本当に小さな小さな小さな問題だと思うんですね。で、あの頃はまあそんなことで悩んでいたのかみたいな感じでですね、思う時には来るかもしれません。今は私たちにとって非常に大きな問題ですね、また動かない問題で、何としてもですね、こう解決しないとかですね、いつまでたっても解決しないとか、そういう問題があるかもしれませんけども、それはでもまだ小さいっていうことを覚えていきたいと思います。でもそのこのうちですね、本当に命を狙われるとか、本当にもっと私たちがこう大きな自分の問題でいっぱいの方も、今度は他の方のですね、問題をこう取り扱わなければならなかったり、他の方のために働かなければならなかったりとか、いろんな違うその十字架が重くなってくるということなんですが、でも神様その訓練を今日々の中で与えてくださっています。なので私たちはその、今の問題を大切にしてですね、今はこの中で本当にこうこの問題を感謝をして、そして罪あったら悔い改めて神様に正しく従っていくということを求めていきましょう。でそれはこの大きな問題や、これから 神様の働きとともに例えば命を狙われるとかもっと大きな問題が来た時に私たちはそれに対してもこう乗り越えていく力が与えられていくんですね。なので今与えられている問題をですね感謝していきましょう。これから私たちはですね後になったらきっとあもっと大きな問題なんですね、あの頃の問題は小さかったなと思う時がですね来ると思うんです。 でも今の問題を本当にですね丁寧に感謝をし丁寧に対応するということをですねなしていきましょう。でそこでですねパウロは弟子たちを通してこう夜中に彼を籠に乗せて町の懲役スターに吊り下ろしてあたります。でもう見張られていてですね昼間はですねこの全部その町の門がですね見張られているわけなんですね。皆さんどう思いますか、その町の門に全部見張りがいてですね逃げられないようにしてあって殺そうとされているっていうそういう状況で、そして夜中にですねカゴで殺されていくんですね。だから本当にですねパウロの最初歩みというのは最初からその殺されそうになるっていう歩みがですねパウロの人生においては救われた後はですね、そのような歩みが最初からあったということをですね見ていただきたいというふうに思います。でそしてその後エルサレムに行くんですね。逃げた後26節、サウルはエルサレムについて弟子たちの仲間に入ろうと試みたが皆は彼を弟子だとは信じないで恐れていた。ところがバルナバは彼を引き受けて人たちのところへ連れて行き、彼がダマスコに行く道で途中で主を見た様子や主が彼に向かって語られたこと、また彼がダマスコでイエスの皆を大胆に述べた様子などを彼らに説明した。それからサウルはエルサレムで弟子たちと共にいて自由に出会いにし主の皆によって大胆に語った。そしてギリシャ語を使うユダヤ人たちと語ったり論じたりしていた。しかし彼らはサウルを殺そうと狙っていたと。ここでですね大迫害者だったのでもう弟子だとはもう信じられなかったわけですね。ついこの間までそのクリスチャンを殺す方で働いていた人だったのでみんな怖がってしまったわけです。でもその時マルナバっていう人が出てきてですね彼を引き受けたと書かれています。でこの後もバルナバの働きというのが出てくるんですが、バルナバというのは慰めの子という意味なんですね。で本当にこう、人を受け入れる賜物というんでしょうか、そういうことがそういうものがある方だったと思うんですね。で彼が引き受けてこうエルサレムの人たちにこうみんなに説明したりこう取り上げてくださったので、パウロは自由にですね、出会いできるようになっていったんですね。で神様という方は私たちの個性とかいろんなものを用いていかれるんですね。で教会はお互いですねこの、助け合うといいますか、本当にこの、お互いの賜物を用いてですね行くっていうことが重要になってくるわけです。お互いに裁き合うのではなく、お互いの良いところを認め、こう足りないところを補うっていうのがこう教会であるわけなんですね。で、31節を見ていただきたいと思うんですけども、こうして教会はユダヤ、ガリラ、サマリアの全地にわたり築き上げられて平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続けたので、信者の数が増えていった。で、こうして教会はと言ってるんですね。そしてこの全地にわたり築き上げられて平安を保ち、死を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進つけたので信者の数が増えていったと思います。で、非常にこう力強く神様の働きが進んでいったということをですね、ここで見ることができます。で、こうしてという言葉の中にすごく大きな意味があるんだなということが分かるわけなんですけども、今回ですね、感謝の賛美リバイバルキャンプで、日本でのプラタイツと一番大きいですね、今1500人ぐらい会員の方がおられると言ってましたけども、その生のカルバリチャペルの大川先生がメッセージしてくださったんですけども、その日本のリバイバルに関して必要なこととしてですね、この教会の中で裁き合うのをやめて許し合って、また認め合うこと、そして全てのことを感謝するということが重要であるということをですね語られてたんですね。また死を恐れるということですね、それが大切であるということ、から建てられている器を敬う、また建てられているものは自分勝手に振る舞わないということをですね語っておられました。でここにもあるんですが、この死を 恐れかしこみってありますけど、このリバイバルの時ってのは本当に主を恐れることがたくさん起こってくると思うんですね。私たちはへりくだって、そして主に仕え、また人々に仕えるっていうことがですね、非常にこう、重要になってくるっていうことを覚えていきたいというふうに思います。でこの中で教会はですね、本当にこう揺るがないじゃないでしょうか。その、例えばその岡先生が言われてましたけど、こう裁き当てたりいろんなことをしてると、その、また崩れていってしまう。だからその土台がちゃんとしてないとダメだってことを言われたんですけども、本当にですね、土台がしっかりしているときに働きとは前進し、また立ち上がっていくということをですね、覚えていきたいというふうに思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。私たち一人一人をさらに終わりの時に向かって導いておられることをありがとうございます。日々の歩みの中であなたの知らないことはなく、またあなたが全てのことを導いておられ、また益としていかれることをありがとうございます。また今私たち一人一人が許されている問題や、また解決しないことや、その一つ一つを感謝いたします。その中で神様がこれからなそうとしている素晴らしい宮沢と、また解決の勝利があることをありがとうございます。私たちは忍耐を働かせ、またこの神様の皆さんに見ていくことができるように、私たち一人一人の歩みを導いてください。特に全てのことを徹底してさらに感謝していくことができますように、また主に従っていくことができるように助け導いてくださることをお願いいたします。癒しのために一言お願いいたします。次のところで様でございますので短く比べましょう。お願いします。天の神様、私たち一人一人に触れてくださることをお願いいたします。感謝します。イエスキリストの一人一人の体と精神に命じる癒されよ。神の言葉の成就が近づいています。それでこのあなた方の目を私に向けなさいとおっしゃられます。神の言葉の成就の前にいろんな揺るがしというのも許されてきますが、あとはその中で感謝をし、私に目を向けていきなさいと仕様されます。腰痛のためをお願いします。イエスキリストでその方々の腰の痛みを、その方々のこの腰を正常な状態に戻り、感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、お祈りいたします。聖霊の親しき交わりが今見舞いつど私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。お座りください。感謝します。それでは